京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストを招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
京都これからラジオの時間がやってまいりました。私は NPO 地域環境デザイン研究所エコトンの太田です。今日もよろしくお願いします。そしてですね、今日お相手を務めていただくのは、株式会社高野さんです。
はい、毎度おなじみ高野です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日はですね、キムチと梅干しのある老人ホームということで、これねすごい面白いキャッチコピーですけれども、
はいはい、
キムチと梅干しの老人ホーム、皆さんどういうの、ね、ことをこう想像されるかですけれども、そこからですね、そういう話も具体的に聞いていきたいと思うんですけれども、お招きしているのは社会福祉法人心の家族の、キムさんと辰巳さんをお招きしております。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、社会福祉法人心の家族ということですけれども、うん、これはどういうような、ね、
はい、
活動されているのか、またこれはどうして活動こういう活動に至ったのか、そんなところをちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
社会福祉法人心の家族はですね、1983年に設立された社会福祉法人です。この社会福祉法人ができました経緯といいますか、きっかけはですね、在日韓国人の高齢者の、孤独死の問題がありまして、孤独死といいますのは、独居の方が亡くなられて、誰にもわからないまま亡くなられて、近隣の方が発見されるまで随分時間がかかったというような、孤独の中の死という、うん、それがきっかけになってですね、在日韓国老人ホームを作る会というのが結成されました。で、それの呼びかけをしたのがですね、私どもの社会福祉法人の現在の理事長をしてられるユン・ギという方で、この方はユン・ギという韓国名を名乗ってますが、本名は田内元井というふうに言いまして、ね、
はい、
実は韓国生まれの日本人で、ずっと韓国で生活してこられて、もう完全に韓国人なんですけども、国籍は日本国籍という方です。で、この方がですね、実は、日本に、来られる前に韓国の方で韓国の、全羅南道というところにモッポという港町があるんですけども、
モッポ、ね、
そのモッポでですね、孤児院を経営されてました。でこの孤児院がですね、今年でできて80年という、歴史を持つ孤児院なんですけども、韓国で一番歴史の古い、孤児院だというふうに言われています。でこの孤児院を、経営されてた2代目実はですね、ユンギさんのお母さんの田内千鶴子さんという方が、このモッポで、孤児院を経営されてまして、韓国ではですね孤児の母というふうに呼ばれて、3000人を超える孤児を育ててこられたという実績を、評価されて、日本人で、最初の韓国政府からの文化勲章を、受賞されるという方でした。
いや、それは誇らしいですね、韓国でね、孤児の母。
日本ではですね、あまり有名ではありませんけども、韓国では非常に 尊敬されてる愛されてる日本人の代表格になってられる方です。でこの方ですね、実は結婚されたご主人の、ユン・チホさんという方が、伝道師をされてたわけですけども、当時はですね日本の植民地時代で、その植民地時代に、まあ、孤児になった子どもたちを見るに見かねて集めて孤児院を始めたというような経緯がありまして、その孤児院にですね当時日本の植民地時代でしたので韓国には朝鮮総督府という、はいはいはい、政府機構がありまして、そこの管理といいますか公務員ですね、今でいう、公務員の娘さんだった田内千鶴子さんがボランティアに行かれて、それで、いつの間にか、愛し合うようになって結婚したという、そういう、経緯の中でですね田内千鶴子さんが個人の仕事を手伝うわけですけども、ところが、1945年に、日本が、敗戦をしてですね、朝鮮は独立するという形になります。で、独立した時にですね、田内千鶴子さんが、日本人であるということで、かなりいろいろとご苦労されるわけですけども、でも子供を育てていくというねとても重要な毎日のことですから、1日に3回食べさせないといけないですし、もうそういう状況の中で、精一杯努力してこられるんですけども、すぐに、1950年にご存知のように朝鮮戦争が始まります。でこの朝鮮戦争の最中にですねまた孤児が増えるわけですね。で500人を超える孤児をですね毎日食べさせていくという、それをですね日本生まれの、田内千鶴子という女性がですね一人で担って頑張っていくというような状況がありまして、でかなりいろんな経緯があったようなんですけど、それまでにはそれを継続してやってこられる中でご主人がですね食糧調達に出かけたまま行方不明になってしまうというようなことがありまして、それからは自分が、代表になって、ご主人の帰りを待つと言いながらですね、それから、30数年間ずっと孤児院を経営してこられるというような日本人女性でですね、非常にそのモッポの市民からも愛されました。でこの方が、亡くなられる時にですね、もう今はの際のベッドの中で普段はですね日本人であることを忘れて、韓国語をしゃべって韓国の民族服を着てチマジゴリを着て、もうそのようにして働いてこられたんですけども、今の際になって一言梅干しが食べたという言葉を残して亡くなるわけです。でそれをその施設をですね当時26歳だった息子さんのユンギさんが、その施設の運営を引き継ぐことになるんですけどもね、その施設の運営を引き継がれて、それでお母さんの夢であった職業訓練校をですね、ソウルで運営するようになるという、そういう経緯があるわけですけども、で、それ以外にも、その組織自体はいろんな事業に手をつけてですねかなり発展していくんですけども、ある程度、韓国のそういった組織が一段落した段階で、確か、1980年だったと思いますけども、日本に事務所を作るということで、日本に事務所を設置されます。でその時に一番最初に申し上げました在日コリアンの高齢者の孤独死の、新聞報道を見られて、で朝日新聞に論壇というところがありますよね、その論壇で在日コリアンの高齢者のための老人ホームが必要であるということを訴えられて、それがいろいろと社会的反響を呼んで、在日韓国老人ホームを作る会というのができまして、 で1993年に社会福祉法人心の家族という形の社会福祉法人に身を結ぶという形になります。
なるほど、いやーすごいやっぱストーリーがありますね、
もうすごいストーリーですね。
ね
え、
3000人、3000人はすごいですね。でそれをしかも日本の方がやっぱりあちらに行かれて、そういうふうな形でね、やられたっていうのは、
田内千鶴子さんが亡くなられた時はですね、もっぽ氏がですね、市民葬という形でご葬儀をされましてね、もっぽ市民3万人が参席、その葬儀に参加したという、そういう新聞記事がありまして、
へ、
かなりそういう意味ではもっぽ市民にとっても非常に愛された女性だったと、尊敬された女性というべきですかね、そういうような、方でした。
そうですか。
うん、
まだね、実は老人ホームのお話には入っていません
ですけども
、やっぱりそれまでの話をね皆さんちょっと聞いていただいて、ね、その過程があったからこそ実は今で、今の部分は後半でもう少し深く聞いていきたいと思いますので、はい、今日は曲を持ってきていただいております。ご紹介していただいてもよろしいですか。
最近韓流ドラマが流行しているようですけども、プラハの恋人というテレビドラマがありまして、これの挿入歌で、
はい、
タンハナエサラン、日本語に訳しますとただ一つの愛という意味ですけども、このドラマ挿入歌がみんな良くてですね、その中で私が一番好きなやつを一つ持ってきました。
はい、
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
はい、後半もお話を伺っていきましょう。今日はですね、社会福祉法人心の家族の、キムさんと辰巳さんをお招きしています、
はい。
前半ではですね、心の家族、これが日本にできるまでの経緯、
うん、
韓国での経緯を随分深くお話しいただきましたけれども、はい、まあ、日本にね、こういう活動に発展するまでにいろんなこうストーリーが
あるというか、びっくりしましたね。
びっくりしましたね、
うん、そうね、ちょっと一つお聞きしたいんです。先ほど職業訓練、
職業訓練、
はい、それが一つのね、先ほどの方のね、夢であったということ。それはなぜその職業訓練校と、
田内千鶴子さんがですね、はい、まあ、孤児院をされてる時に、孤児院は18歳までしかいられないんですよね、はい、18歳になると孤児院を出て自分で自立していかなければいけない、
うん、
で自立していくということは、まあ、社会で仕事をして自分の生活を成り立たせるということになるわけですけども、やはり孤児であるというようなことで、職業に就く際でも、あるいは、保証人の問題であったりとか結婚問題とか、さまざまな面でやっぱり孤児ってのは差別を受けるわけですね。で、まあ、当然立派な会社に就職するにしてもいろいろ条件不利ですから、でそういう意味で個人を出られてもですね、なかなかそういう意味で大変苦労が続くという状態で、なんとか経済的に、自立していくためには、まあ、手に技術を持つと、はいはい、いうことが、一番いい方法だろうということで、そういった職業訓練校を作りたいというのがその田内千鶴子さんの夢だったわけです。でそれをですね、まあ、息子さんのユンギさんが、実現してですね、
うんうん、
今でもその学校は続いてます。ソウルのですね、ナムサンというところの南に、はいはい、職業訓練校というのがありまして、うん、そちらで、職業訓練校の経営もしております。
韓国でね、いろいろそういう活動が広がっていて、日本でも、はい、話を聞いていたら20年前に故郷の家ということで、そういう本、老人ホームができたということですけれども、はい、少しそのあたりお話しいただいてもよろしいですか。
うちの法人のですね、まあ、特色といいますのはね、これあの寄付活動でですね、老人ホームを作ってるという、まあ、これがちょっと他にはない、特色のある法人じゃないかなと思うんですけども、一番最初大阪の堺に、老人ホームができた時もですね、先ほど言いましたあの朝日新聞の論壇で訴えた後、韓国老人ホームを作り会というのが、まあ、500人ぐらいの発起人が集まって、いろいろ有名な方もいらっしゃったんですけども、あの元韓国の駐日大使でおられた金山さんという方がですね、まあ、最初の代表になられましたけど、例えばあの募金委員長は菅原文太さんがしてくださいましたし、まあ、そういうあのいろんな著名な方、志のある方がご協力いただいてですね、あの老人ホームを建てるための土地を買うための資金というのが募金で集まったわけです。で、土地を購入することができれば、あとはいろんな福祉施設に対する、まあ、補助金等が出ましたんで、まあ、それで、最初の老人ホームが20年前にできたと、大阪の堺ですけども、まあ、そこから始まりましてですね、大阪の生野というところ、これ在日コリアンの非常に多いところですけども、こちらの方に、デイサービスセンターを中心とした、施設ができましたし、で5年前には、神戸の長田区に、
はい、
あの故郷の家神戸というあの老人ホームができました。でこれ老人ホーム作っていくのにですね、民間からの寄付金を集めて、
はい、
作っていくという形でやってまして、
すごいですよね。
あのうちの理事長がですね、よく冗談で言いますけども、私は歩く請求書ですというようなことを言われてますけども、まあ、あのそれをしていかないとですね、まあ、全く民間からスタートした活動ですから、なかなか施設をですね、短期間の間にいくつも作り上げていくということは難しいと思います。
でもそれっていうのはやっぱり社会がすごい求められて、その朝日新聞のね、そのもちろん記事っていうのも大きかったんでしょうけれども、やっぱり在日の方々が老後いかにこう豊かに過ごしやすく、その余生をね送るかっていうところを考えると、求められてるサービスっていうか、
ね、それでね、先ほどのキャッチフレーズございますよね、あの梅干しとキムチのある老人ホームの話なんですけども、はいはい、これはあの朝日新聞に訴えるときにですね、田内千鶴子さんが亡くなるときに梅干しが食べたいと言ったようにね、日本で暮らしているコリアンの高齢者もあのキムチが食べたいと言って亡くなるんじゃないかと、つまりあの自分のその一番根本のところにあるそのね、ふるさとであるとか、
はい、
あるいはその自分自身のアイデンティティ、存在意義というか、そういったところにね、あの思いを馳せてそういう気持ちを持つんじゃないかというところで、ですからあの、まあ、梅干しとキムチがある老人ホームということは、日本人のお年寄りと在日コリアンのお年寄りが共に暮らす施設だということを、そういう言葉で表現しているというふうに思っていただいて、で両方の文化を大事にするというところが、あの一番痛い部分だというふうに考えています。
いや大切ですね、
梅干しとキムチ、これも深い意味があるということやね。なるほどね。
まあね、今そのいろんな国、その韓国の方ももちろんそうですけれども、韓国以外の方々も日本でたくさんおられます。その多文化共生みたいなキーワードで、あのいろいろ活動されていることなので、まあ、時間が、ね、どんどん迫ってきているんですけれども、もう一曲、曲を今日はご紹介をいただくということになっています。あのもう一曲ご紹介いただいてもよろしいですか。
あの次にですね、ご紹介したい曲は、実はこの、11月の28日29日、私どもの故郷の家に文化ホールがあるんですね。これ文化ホールの話はまた次の機会にしたいと思いますけども、この文化ホールで、ミュージカルをします。そのミュージカルがですね、韓国 の、 あのユーヨルさんというあの歌手があの社長をされているあのミュージカルの劇団なんですけども、 そのユヨルさんが冬のソナタの中の挿入歌で、はい、チェビコという歌を歌ってられます。チェビコというのはあの日本語に言いますとスミレという意味なんですけども、まあ、スミレのようなイメージの少女を歌った歌なんですけども、まあ、これを聞いてください。
今日は、社会福祉法人心の家族からですね、キムさんと辰巳さんをお招きしました。この心の家族が心の家族の取り組んでいらっしゃる故郷の家という老人ホームの京都、これがあの今年の1月に、ね、開設されたということですけれども、うん、そのですねオープニングチャリティー公演ということで、はいはいはい、あの2つ大きなイベントが、うん、11月末と12月にあるということで、はい、少し私の方からご紹介をさせてもらいます。故郷の家京都、文化ホール、これ文化ホールがあるんですよね、
うん、
京都にもね、これは、はい、あの次回この次の再来週の回でもう少し話聞いていきたいと思いますけれども、ここのオープニングチャリティー公演ということでミュージカルブレーメンの音楽隊、
はい、
これが、開催されます。入場は無料なんですけれども、2009年ですね、11月28日土曜日、29日日曜日、1時半と4時半の公演、2日間で4回ですね、公演があります。で、これにはですね、韓国の女優のイ・ヨンギョンさんがお越しになられて、
はい、
あの、随分大掛かりな。
かなりの大掛かりな。
ねえ、で、しかも、ドイツのブレーメンでも、
はい、
あの、公演をされたということで、あの、すごく人気が高いとか、
はい、
子供向けのミュージカルらしいんですけれども、うん、すごくいいコンサート、ミュージカルということなんですが、これをですね、あの地域の方々のみならず京都にお住まいの方ぜひですねこの文化ホールの方に足を運びいただきたいなと思うんですが、あのご興味関心ある方はですねぜひですねあの電話もしくはファックスでお問い合わせをいただければと思います。ファックスにはですねあのお名前と電話番号をまずお知らせいただければ、あのスタッフのこちらの職員の方からあのご連絡をさせていただくということでしたので、ぜひですねお名前と電話番号そして何名希望人数ですねあのお越しいたいかということでお知らせいただければと思います。ファックス番号は 075-691-5552、691-5552 となっています。もう時間が迫ってしまっていますので、
はい、
今日はですねあのこの辺で締めていきたいと思うんですけれども、はい、次回はですね、心の家族もう少し、京都の取り組みを、
ね、
深く私は聞いていきたいと思います。今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、株式会社タカノの協力でお送りしました。